男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
あ、今日歌子とかも出てたな。
あ、出てた出てた。見た見た、なんか学校休みの日とかよ見てましたわ。
見てた見てた。
あ、そんなんでしたな。まあ、よかったですな、昔はね。
映画の話しましょうか。
あ、ぼちぼちいきますか。ぼちぼちやらせてもらいましょうか。
ね。
ね、そろそろね。
恋するリベラージュは誰にどうおすすめしてもらったんやったかな。
あ、そこ行きましょうよ、まず。なんでどうおすすめしてもらったか行きましょうよ、まず。
そうですね、うん、ちょっと待ってせよ。
そこが知りたい。
そう、白金さんやったかな。
白金さんっていう人、
うん、
が恋するリベラージェ。
そうそうそう、ちょっと待ってくださいね。
うん、なんでおすすめだったんでしょうかね、この人ね。なんで、まずそこを教えていただきたいですよね。なんか一応書いてるんでしょ。
なんか書いてますよ。
書いていただいてるんでしょ、これに対する何か。
メールで来たやつで探した方が早いんか
な。そうやな。それで、恋するリベラーチェで検索してくださいよ。
ありました、ありました。
はいはいはい。
はい、行きましょうか。
うん。行きましょう。
これツイッターで白金さんからね、はい、ご推薦いただきまして、
はいはいはい、
取り上げていただきた映画は恋するリベラーチェです。
なんででしょうか。
アセビは全部聞いたつもりなのですが、もし紹介済みでしたらすみません。
ああ、はいはい、紹介して
よろしければ、ぜひお願いいたします。とだけ書いてあります。
ああ、別に感想とか、
うん。
お二人でこういう例に関して語ってくださいみたいなのは一切ないんですね。
ないですね。
ああ、要するに、ホモの映画見て、ホモの映画見てどうか言うてくださいってことなんですかね。
僕ね、そこがね、だからね、
うん、
一個引っかかってたわね。坂口さん割と同性愛者をバッサリ切るでしょ。
バッサリ切るっていうか、いや別にいいんじゃないですか。同性愛者やから。
うん、いやいや、僕だから同性愛って割とのそのどういうかさ、ハンディキャップ的に扱ってる部分はあるんですよね。
ああ、なるほどね。
うんうん
うんうんうんうんうん。その本来はないっていうか、なんかそういう感じね。かわいそうななんていうかな、思考がちょっと違う。
かわいそうっていうかね、なんかもうなんか生きにくいやろなって思う。
ああ、そうそうそう、そういう感じね。
うん、
うんうん。でも本人たちそうじゃないと思うで、あんまり。
そうなんすかね。
あんまりないと思うんやけどな。
いや、でもふっとした瞬間に俺同性愛者やからこれこれできないとか、
うんうんうんうん、
そういうのって思う瞬間とかあるやろなって思ってまうんですよね。
ああ、でも、何?歌舞伎町の二丁目みたいなとこ有名ですやん。
うん、うんうんうん。
あそこ行った時に、ふらふら歩いてる時に、
うん、
結構普通にみんないてるんですよね。
いや、まあまあ、そらね。
結構普通にいて、結構普通なんですよ、みんな。
うんうんうんうん、
普通のおっさんなんですよ。
うんうん。
それ見たときに、あ、うん、この人たち、比較的ニュートラルでナチュラルな感じで日々送ってんねんなって思った。
そらね。そらだって性欲と直結した行動を取る瞬間って我々も少ないじゃないですか。
少ない、少ない、少ない。でもあの人ら比較的性欲側の方に立ってる人らやけどね。
いや、どうなんでしょうね。普段はだって、ご飯作ってる時は別に普通のおっさんでしょ。
普通のおっさんやけど、頭の片隅にうまいもん作ろうじゃなくて、うん、わぁ、セックスしたいわっていつも思ってるっていう。
ただのセックスしたい人でしょ。
なんかそんなんやったもん。俺今まで出会ってきた人たちって大体そんなんやったもん。
そうです。
ゲイの人、まあそんな大体って言うとあかんわな。
僕だってゲイですっていう人って今まで3人ぐらいしか知らないですけど。おうおう、
まあまあ僕もそんなもんですわ。
うちのお二人は、あのご夫婦なので。
はいはいはいはい。なるほどね。
うん、別に普通でしょ。
普通やった。あのご夫婦が一番普通やったんちゃうかな。
うん。
俺の中では。
僕それと同級生に一人いただけで、
うん、
その同級生も別に普通に喋ってる時は普通でしたから。
ああ。
うん。キスギタカオが好きっていうわけのわからんキャラクターはありましたけど。
キスギタカオを掘りたい。
いやいや、キスギタカオの歌がすごい好きって言
う
てて、
うん、
僕はそれ聞いた瞬間に、うわ、ゲイくせえって思ったっていうのはあったんですけど。
ああ、そうだよ。キスギタカオゲイの歌?
だって、79年生まれの男子高校生で、
うん、
キスギタカオ好きなやつっていないでしょ。
おらん。おらん。
で、そこで、キスギタカオの作ってる曲が好きやねんっていう話を、するやつで、で、なおかつ、キスギタカオの歌について喋った時に返事できるやつってクラスに大体僕ぐらいしかいないわけですよ。
ああ、なるほどね。なるほどね。
だから、キスギタカオの話やたら僕にしてくるようになったんですけど、お前ゲイやなって思ってたっていう。
だから、キスギタカオを飛び越えてもあなた側の方へも来てる可能性があるわけですよ。
いや、それはないんです。
あ、なかったんや。
うん。あ、そいつ面食いなんで。
あ、面食いとか面食いじゃないとかようわからんな、それ。
そいつ男前な子好きやったんで、僕はそういう対象として見られてなくて。
あ、美少年系の方ね。
そう。 そう、木杉高尾の話、通じるやつが他におらんっていうので。
したかったと。
そうそうそう。
単純に木杉高尾論を戦わせたかったと。
そう、だから木杉高尾がどうこうでって言った時に、その時にこうこうこうで今聞いてるやつの中で中森明のこの曲があって、あれなとか言うて、僕が返すじゃないですか。だからそこで喋ってくるっていう。
ああ、な、知ってるんや。
そう、あ、お前通じるんやって言われて、おお、まあ、ある程度はなって、そんな詳しないでって言って。
なるほどな。
俺、どれぐらい詳しないかって言ったら、木杉高尾と村下幸三がごっちゃになってしまう時があるぐらいっていう。う
んうんうん、東の住田だとかね。そのあたりが全部一緒になっていくってことね。
うんうん、で、木杉高尾と村下幸三がごっちゃになってしまうぐらいあんまり詳しないでっていうやつはある程度の話しても返してくれそうじゃないですか。
うんうんうん、うん。
だからやたら来るっていう。
気持ち悪いホモですね。木杉高尾が好きなホモはそういうホモってことですね。
まあまあまあ。で、だから別にそんな普通の印象なんですけどね。
うん。でも、だから普通ですよ。うん、普通やと思う、俺。
うんうんうん。
ああいう人たちって。だから普通に接してるんです。
うんうん。うん。
で、たまに言うたるぐらいですかね。
うんうんうん。
うん、普段は言わないよ、多分。うん。居酒屋とかで一緒に飲み会とかあったら言わないと思いますけど。
うん。
そういう、なんか、例えばこういうバーとか。では言うてるんちゃうかな。
まあね。
うん、そうし、言うた方がちょっと面白がちょっと入るかなと思って言う。言うてるだけです
わ。まあ。
うん、そうなんですわ。うん、だから面白側に立たされてるという部分ではちょっとあれですよね。
うん。
かわいそうっていうか。
うん。
その思考性がかわいそうっていうんじゃなくて、
あーはーはー、
必ずそこに面白が一発ついてもうてますやん。
つけられがち。
つけられがちですやん。
うん、
そこをね、
うん。
うん。そこがちょっと、その、ジャスさんのハンディキャップ的なもんなんかもしれませんね。
まあ。いや、だから僕、そうやっていじるのは、ちょっと、あかんなっていうところがあるので、
うん。
言ったら、性的な思考って、いじったあかんなみたいなところがどうしてもあるんですよね。
あー、そうか。
うん。
それは、でも、ね。男子好きみたいな。
いや、なんか、過度な女好きとか、
うん。
それはネタにしていいかなって思うんですけど、
うん、
普通にしている、その、言うたら、普通の異性愛者、
うん、
をネタにしないのと同程度に、
うん、
普通の同性愛者はネタにしない方がいいよなって思ってるっていう。
あ、まあまあ、それはそうかな、
うん。
案外傷ついてしまう人もおるかもしれませんからね。
うんうんうんうん、
あれみたいなもんすわ。あの、女の子好きで、
うん、
え、もう女好きなん？怖っみたいな。やつみたいなもんじゃないですか。
そうそうそうそう。だからそれは嫌やろなって思うんですよ。
うんうん。嫌な人はね。
うん、いや、てか、普通よりはデリケートやろしなって。
そうよね。ほら、だって、テレビとかで、
うん、
お姉がいっぱい出てますやん。
うんうんうん。
まあ、だいたいあの人ら同性愛者やったりとかするわけでしょ？
うん。
うん。でも、そのテレビでお姉とは言うけど、
うん、
その人たちの性癖のことまでほじくり返さないじゃないですか。
うんうんうんうん、
彼氏がどんなんですかとか、いつも何回やってるんですかねとか、そんな話一切出ないじゃないですか。
え、チンチンの仮首のところにうんこついたりしないんですか？
そう
言わないじゃないですか。
そういう話って、うん、ほんまにオブラートに包まれてるというか、絶対触れたらあかんとこになってるじゃないですか。そういうとこでしょうね。
うん。
うん。やと思う。
うん、うん。
うん。だから触れたらあかん可能性もありますわね。
そう。
ね。
うん。まあそんな中です。
そんな中です。
恋するリベラーチェですよ。
もうね、ゲイ全開の映画でございますけども。
そうですね。女性出てきたっけっていうレベルで、ほぼ画面が男性。
お、全員おっさん、美少年。
うん。あ、なんかその他ぐらいの役と、あと主人公のお母ちゃんぐらいが女性で。
そうですね。
うん。だからセリフのある女性の役って一人ぐらいしかいない。
一人、マット・デーモン側の、お母さんみたいな人。
お母さんみたいな人。
それと、リベラーチェ側のお母さんみたいな人。
あ、そうかそうか、それもいた。
その二人ぐらいちゃいますか？
そうですね。
うん。それで、終わり。うん、まあ、あとはもう全開、ゲイ全開ですよ。
うん、ゲイ全開。まあ、どういう話かっていうと、うん、主人公がゲイですと。
主人公は、すごいピアニストなんですよね。
主人公そっちですか？
じゃあ、主人公、マット・デイモンの方か。
マット・デイモン。
マット・デイモンの方か。
マット・デイモンは、なんか、犬のトレーナーかなんかやってて。
あ、そうそうそう。なんかそういうペット系をトレーニングさせたら、 それを、まあ、なりわいとさしとるという。
そうそう。
仕事ですっていうことですよね。
そうです、そうです。で、その人が、まあ、ゲイなんですと。
全開のゲイでございますと。
そう、あの、家庭環境のせいでゲイですと。
あ、そうなんや。そんな流れがあるんや。
なんかほら、母親があかんみたいな。
ああ、それで、によってゲイになってしまいましたと。
そうそうそう。
ほんで、そういう、なんかほら、ゲイバーみたいなとこ行くわけですよ。
行くわけですよ。
行く行く行く行く。なんか、それ、いい、まあまあ、行く、それしかないですわね。
そうですね。
出会いを求めて行くわけですよね。
で、そしたら、そこにスコット・バクラがおって。
あれ、スコット・バクラさんっていうな、アロさん。
スコット・バクラさん、あれですよ。タイムマシーンにお願いに出てた人ですよ。
ああ、そう。
うん、
へえ、知ら、あの人ってあれちゃいます、メキシコ系のやつに出てくる怖いおじさん。マック、あの人焼いたら。
あの人あれですよ、初代エンタープライズ号の艦長やってた人ですよ。
あ、そう、
うん。
へえ、今じゃゲイになったんですか。
スタートレックエンタープライズってテレビシリーズあったでしょ。
おうおうおうおう、
あれの主役ですよ、あの人。
ええー、すごいね。
うん。
おうおう、それが。
で、昔クアンタムリープっていうね、だからタイムマシンにお願いって放題の。
うん。
ドラマで主役やってて。
あれの方じゃなくて、あの歌の方じゃなくて、
じゃなくて、まあ、そっから
撮ったんですけど。サイケデリックミカバンドの方じゃなくて
から撮ったんですけどね。
ああ、サイケデリックミカバンドの方がね。
いや、多分ね、サディスティックで。
サディスティックか。
多分ね、サディスティックミカバンドの方が曲名としては先あって、
うん、
クアンタムリープに、放題つけるときにタイムマシンにお願いっていうのをもらってきてるんです。
ああ、そういうことな。
うん。
ほー。
で、毎週毎週どっかにタイムマシンで飛ばされる役やってたんですけど。
おーおーおーおーおー、あのおっさんが。
そうそうそう。
ゲイをやる前に。
うん。
おー。
そうです。
で、今回はもうゲイ全開ですわ。
ゲイ全開でね。
ゲイ全開です。
もともとゲイみたいに言ってますけど、ね。
彼氏役ですわ。
彼氏役で。
マッテイモンのね。
そうそうそう。うん、だから、そのね、スコット・バクラがそのリベラーチェっていうピアニストと、
うん、
まあ、お友達やから言って、うん、そのマット・デイモンを連れて行ったら、
うん、
マット・デイモンとリベラーチェができて、
うん、
で、マット・デイモンがリベラーチェの、まあ、言うたら恋人として、
うん、
その生活していくんだけども、みたいな話ですね。
だから最初、そのエンタープライズのおっちゃんは、
うん、
あれやったわけだ。タレなわけね。
そうですね。
単純にもう、やりとも。
やりとも。
やりともで、んで、もう今回ちょっと、やり旅行に出かけよう、みたいな感じで、やり旅行に出かける間、まあ、うん、ゲイの先輩いまんねんと。
うん。
ガッツ先輩ですわ、大御所ですわ、みたいな話になって。そうそ
うそう、有名なピアニストやと。
そう、大御所のとこ行ったら、ほんならもう、裏待ってよ、楽屋来てよ、みたいな話になって、
うんうんうん、
楽屋に挨拶行ったら。
うん、
マッテイモンが気に入られてしまうと。
そうそうそ う, そ
う。うわ、可愛らしい子やんか、言うて。ちょっとこれ来てほしいわ、みたいな。
うん。
いうやつね。
ちょっと一緒にお風呂に入らへんみたいな。
そうそうそう。ジャグジーで二人で。
そう、シャンパン飲んでね。
あれはね、僕、すごいシーンですけどね。ようやってんな、やっぱり役者やな、この人ら、と思って。
そう、マイケル・ダグラスとね。
マイケル・ダグラスがいいっすね。
マイケル・ダグラスとマット・デーモン撮影中何回キスすんで言うぐらいキスさせられてましたもんね。
あのキスが、もうほんまにナチュラルすぎて。
あ、うんうん、うん。
芸のおっさんだってこんな感じなんかなと思った。
いや、あれね。
うん。
イチャついてる男女もあんなもんでしょ。
あんなもんやけど。
うん。
でも男ブチューってやる感じってあんま見れないっすや。
あ、まあまあね。
でもあの人らもそんなに見たことはないはずなんやけど。
うん。
やってるっていうのがね。
そう。マイケル・ダグラスがね、うん、やっぱね、ゲイに見えてくる。
そう。役者バカ一代やね、やっぱあれは。ほんまに役者やなと思った俺。
二世俳優ですけどね。
カーク・ダグラスの息子やからな。
一代じゃなくて二代目ですけどね。
まあ、やった。親父を超えたなと思いました、俺。
親父はこれはできへんやろ。
親父をやっとんな、言って。
でも、マイケル・ダグラスで、ね、セックスしまくってたから、案外男も何人かやってるかもわかんないですよ。
そうやね。マイケル・ダグラスは結構そっち系の性欲強め、
う
ん、
そう。
なキャラクター多いっすよね。
うんうんうん、
何で出てきてもそっちを想像してしまう。アントマンの博士役で出てるけど、どうせこの女なんかやろうっていうそういう魂胆があるんちゃうのこのおっさんみたいな。そんな感じに思う。
うん、思う。
思うね。
うん。
うん、そんなマイケル・ダグラスが、やっとる。
マイケル・ダグラスって離婚しました？
誰と？シャロン・ストーンと。
いや、キャサリン・ゼタ・ジョーンズ。
キャサリン・ゼタ・ジョーンズって何やってる人？
めっちゃいろいろ出まくってたじゃんか、昔。マスク・オブ・ゾロとか。
ああ、あれか。
うん。
あの人がキャサリン・ゼタ・ジョーンズって言うんや。
うん。
別れてんじゃん、そんな。
あ、別れてない。
あ、別れてないの？
うん。
キャサリン・ゼタ・ジョーンズ、嫁はんなんや。
嫁はんですよ。
すごいっすね。
うんうんうん。
おー、偉いっすね。
そうですよ。
お、別れずにやってるんや。
別れずやってます
わ。だいたいトム・クルーズとかでも別れましたよ。
トム・クルーズ別れましたね。
トム・クルーズは別れるわ。
あの、嫁はんが言うてましたよ。
何？
あの、別れたおかげでやっとハイヒール履ける
ひどい。ひどい話や。あれやったって、あの、ほら、あの人誰やったっけ？あの、おじさん。パイレーツ・オブ・カリビアンの人。ジョニー・デップ、はいはいは
い。ジョニー・デップ。
ジョニー・デップやったって、あれ昔、純情な人とか言われてて。全然やんね。もう3人ぐらい結婚してるよね。
いや、で、あの人、ものすごい DV するでしょ。
なんか、暴力振るうらしいね。
うん。
うん。だから、今の嫁さんがもう大変らしいですね。
そう、だから、それで別れる。
シザーハンズやったんですね、本当の。
そうですよ。
昔、あのシザーハンズの相手役の女の人と結婚したぐらいの時はもう美談やったのに。
そうそう
そ
う。
そこまでが美談やったのに。
そう。
その後のバネッサ・パラディとかでもむちゃくちゃですわ。
よう覚えてますね。
それぐらい、それぐらい。
うんうんうん。うん。いや、マイケル・ダグラス、ね。
あ、マイケル・ダグラスな。
うん。いやいや、でも、うん。あの、ちゃんと、あれですね、あの、何人でも芸の人っていうのは同じように見えてくるなと思って。
あれね、あれ良くないのはね、うん、あの、ほら、吹き替え、うん、吹き替えを、女言葉、うん、お姉言葉にしてるでしょ、
うんうんうん、
そんなのダメよ、みたいなこと書いてあるでしょ実はそのニュアンスじゃなかったりするんちゃうのって俺思うんですよ、向こうの芸の人たちって。お姉にしたら芸みたいな、ほら。
うん、
そうじゃなくて、もうちょっと普通の言葉で喋ってんじゃん、この二人
で。でも、あのね、うん、あの字幕も一箇所ちょっと、それはどうなんて思いましたね。
おーおーっていうの。
そんなにおキャンな僕じゃないのみたいな。
言ってた、言ってた。
おキャンって。
おキャンはだいぶ死語やからね。
うん。
ああ、もうそんなこと言うてんねやろか、あの人ら。言うてない。なんか、その、マイケル・ダグラス、たち、あの二人、マット・デイモンたち、うん、あの、その字幕によって、どんどん芸にさせていこうっていうね、うん、感じ？
あ、でも、割とでも抑えめな方やったんちゃいます？
あれは。
うん、
あんな、もっともっとガチで言ったらもうえらいことになってる。
うん。
ああ。
で、やっぱあの、口調とかもちょっとだいぶ変えてたでしょ？女寄りにしてたというか。
ああ、そういう、ああ、そうかそうか。そういう表情。
マイケル・ダグラス。
表情の作り方とかね。
そうそうそう。
ちょっと女性っぽい感じ。
あの、本来女性なんですよっていう感じにしてたでしょ？
おうんうんうん、してたしてた。う
ん。だからその辺がまだね。
なんか掘られてる感、たっぷり、あ、この人受け側の人だよなって思った
もん。そうそうそうそう。
ああ、もう、うん、大変や。ああいうシーンもちょっと若干出てきたりなんかして、
うん、
役者って大変やなと思った俺。
そうでもなんかねこう役者って大変やないのもそうなんですけど見てるとね、
うん、
ただのあの恋愛ものになってて。
あそうそうそうそうそうそう。
恋に落ちた二人が、うん、恋に落ちたんだけど、
うん、
何せ有名なピアニストなんで、うん、結構移り気やったりする部分もあったり。
まああのわがままな感じっていうかね。
うん。で、お金があるがゆえに薬みたいなものも手に入るし、そういうののなんやかんやで別れましたよっていう、
うん、
一連のその恋愛ものとして全然見れるっていう。
ああ、そうやね、
うん。
それは確かにもう面白かった。
うん。
俺これ別に入り込んでみましたね。
普通にね、面白かった。
まあ、もともとそういう芸系のやつは好きっていうのはあるんですよ。それ自分にない世界。
ニューハーフもののね。
自分の、が持ってない世界ってありますやん。
あーはーはーはー
で、しかもそれに入ることもないし。
うん。
でも、ちょっと、なんかほら、ふすまちょろっと開けてみたいみたいなありますやん。
あるあるある。
そういう感じのやつが好きやから。
ああ、なるほど、ね。
今回のこのゲイの世界というのも非常に、良かったですね、
はいはい。うん、面白かった。僕、最後泣きましたもん。
あ、マジで？
マジでマジで。
お姉になってい
やいや、お姉になって
て、あの、
最後ね、あの、リベラーチさん元、エイズで亡くなるのはもう事実通りなので、
はいはいはい、
エイズで亡くなったんですけど、
はい、
その後、お葬式のシーン。
うんうんうん。
うん、お葬式でこう、マット・デーモンがこう、ふっと、こう幻を見るでしょ、
うん、そうやったっけ
あの、最後の最後に、
うん、
こう、旅立っていくリベラーチが語りかけてくるよっていうのが、
ああ、それ幻見てた見てた見てた。
うん。うんあっこで泣きました。
感受性豊かやな。
あそこに出てくるリベラーチはこれまでの画面のどこに登場したよりも美しいんですよ。
うん、ピュアであったと。
あのいやあのメイクが。
ああはいはいキラキラやと。
最もそのどうですか老けてるみたいなそういう要素をすべてこう取ったメイクをしてて。
おうおうおう
だからその整形する前の顔で、
うん、
なおかつその張りのある顔のメイクになってるんですよ。
はいはいはいはい。
で、その状態で、言ったら、リベラーチ自身が理想とした姿のリベラーチが出てきて、
うん、
旅立っていって、そのリベラーチが主人公に語りかけてくるっていうところで終わるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
僕そこでこう、グッときましたね。
はい、やっぱり。
うん。
ホモでよかったって。
めちゃ違う。一応そこには愛情があったんやなっていう。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ大体ホモの映画っていうかゲイの映画って大体そこら辺に着地しがちですよね。
まあまあまあね。
あの、純愛だったんだよっていう。
うん。
男と女の愛と同じくこういうことなんだよと。うん、
まあまあね。
いう感じのところ言ってますよね。
まあそういう意味ではベタなオチですよね。
まあまあまあまあよく、あの、分かったと。
うん、
うんうんっていう感じのオチでしたわな。
そうそうそうそう。
ああ、まあ、マット・デイモンも、俺な、あごしゃくれ星人に見えずに。だいぶしゃくれやったけど、この人なんか見てると綺麗に見えてくんなと思って。
あの、美青年に見えてくる。
美青年に見えてきた。あの、長い、なんていうの、髪の毛長くして。あら、やるな、マット・デイモンと思ってね。
途中からメイクでさらにしゃくれてましたけどね。
そう、もうしゃくれがもう、すごい。で整形した前提になってるから、ほら。
そうそうそう。
しゃくれ度合いももう、とんがってとんがってしゃあなくなって。
そう、あの、顎にポチつけてくれ。
そうそう。それよりも、その、しゃくれの問題をなんとかせえよと思って。しゃくれちょっと取ってくれませんか言うて。言うたらよかったんちゃ
う。もうちょっとあの、なだらかな顔になりませんか
そうそうそうそう。丸くしてもらえませんかねみたいなやつね。ああ、合わなかったけど、あれもね。すごい話ですね。
ね、もう、自分と同じ顔に誘うんやからすごいなっていうね。
だから、ハーレム、要は、リベラーチェさんって家にハーレムを作ってるから、
うん。
おー、好きな男たちみんな寄せてきて。
そう。
ああ。
まあ、でもあの、付き合ってる間は、一人なんでしょ？
うんうんうん。
基本はね。
一対一で付き合ってはいくけども、それが定期的に変わっていくってことやね。
そうそうそうそうそう。
ああ、すごいわ、うん。男大好きなんやろな。ははは。
男大好きというか、もう男しか別にそういう対象じゃないんでしょうね。
なんかね、見てて。
で言うてもモテる要素があるから、
うん、
選ぶ立場なんやで、みたいなところがあると。
ああ、はいはいはい、はい。
うんうんうん。
そうやね。だから金も全部こっち出してるんやし。
うん、そうそうそう。
スポンサーもするわけじゃないですか。
うんうんうん、うん。
そうなると、ね、うん、仕事も全部あっせんしてくれるし。
だからあの、金ね。
うん。
妖怪持ってて、飲み屋で姉ちゃん連れてきて。
うん。
愛人にしてるやつが。
うん。
たまに女変わるみたいな話ですよ。
あ、今度違うお姉ちゃん連れてるみたいな。
そうそうそうそう。
やつやわな。
それ別れた別れた言って。
それを男でやっとるわけですわな。
うん。だってあいつ嫁さん面するもんとか言ってね。
おうおうおうおうおう。うん。そうですよ。偉そうやね。
そう。
言われて。
うん、
マット・デイモンが、
うん。俺がお前過去取るだけやんけ、いうのよりは、
うん、
もうちょっとでも踏み込んではいますけどね。
ああ、そう？
うん。もうちょっとこう、どうですか、あの、恋人であってほしいみたいな。
ああ、なるほどね。
うんうんうん。
一緒に風呂入ってな。
そう。
別れ際も一緒に風呂入ってるしね。
そうでしたっけ？
なんかもう別れ話を風呂でするみたいな、ほら。
あ、そうでしたね。
なんかそんなこと言うてはやってましたよ。
やってましたね。
うん。まあだから、その、あの、さ、当初、マット・デイモンが見ていた風景が、後々自分に返ってくるって、うん、だから永久的にそれをやっとるってことでしょ？
そうそうそう。
リベラーチェは。
そう。だってあの、最初のシーンでね、こう、あの、マット・デイモンが、その、リベラーチェの楽屋入っていた時に、うん、
はいはいはい。
なんかものすごい不機嫌そうなゲイっぽい兄ちゃんおると。
飯食うとるだけど。
飯食うて、こっち睨みつけて、なんやお前みたいな顔してて、
うん。
こう見てる側は、なんやこいつって思うじゃないですか。
うん、なんでおもんなさそうな顔してんのって思ったら、
うん。後で見てて、こう、マット・デイモンが同じことやってて、あ、そういうことかってなるっていう。
マット・デイモンもわかるというね。
そうそうそう。
あ、これ最後の方はこうなんねんなっていう。
ああ。
やつね。
ねえ。
ああ。
えらい話で、あの、出てくる人物が大概実在の人っていうね。
おー、こんな、ほんま？ほんま？
だってあれですよ、あの、マット・デイモンの役スコット・ソーソンじゃないですか。
スコット・ノートンじゃなくてね。
じゃなくてね、あの、潮流ボムとかしないですよ。
そっちじゃなくてね。
じゃなくて、あの、うん、オーバー・ザ・トップ出てないですよ。
あっちの腕がムキムキのおっさんじゃなくて。うん、
じゃなくてね、あの、スコット・ソーソンさんが原作者ですからね。
だから元彼の彼氏。
彼氏。
元彼氏のスコット・ソーソンさんが書いたと。
そう。
ああ、いう話なんや。
う
ん、
そういう話らしいです
ね。リベラーチェっていう人が、まあ、ラスト10年間は一緒におったってことですね。
でも途中で別れてるでしょ？
あ、そうか、数年別れたんや。
うん。ああ。別れて数年後にエイズで死ぬと。
実はもう亡くなるんだよって連絡が入ったみたいな。
そうそうそうそう。
ああ、でもな。
うん。
すごいです。アメリカってこれぐらいオープンなんですかね。なんかもうアメリカぐらいになってくると。
でも途中でね、リベラーチがエイズだよっていう話のちょっと前に、
うん、
他の俳優がエイズで死んだよっていう、
うん、
の新聞で読むシーンあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれも結構有名な俳優なんですよ。アカデミー賞と取ったジャイアンツっていう映画とか。
ジャイアンツ、あれちゃいますん。
呼び売り巨人は関係ないですよ。
長島はちゃいます
ん。いや、むしろそっから撮ってるんやと思いますわ。
はいはいはい、はい。
イメージは。
うんうんうん。
向こうのジャイアンツがね、メジャーリーグの。
はい、ああ、なるほどね、うん。うん。ジャイアンツってあの人ちゃいますの。
え
男前が出た
の。あ、ジェームス・ディーン？
ジェームス・ディーン。
ジェームス・ディーンが出てるのは、なんか相手役かなんかでしょ？相手役っていうか、仇役じゃないですけど。
その人も有名なホモなんですか？
その人が、そのずっと、言ったらアメリカ人の想像するタフガイみたいな役やってたけど、
うんうん、
実はゲイやったっていうのを死ぬ直前に告白するんですよ。
お
ー、はいはい、で、俺はエイズで死ぬって言ってエイズで死んだんですけど。
はいはいはいはい。う
ん、で、その人のやつとかを見るぐらいなんで、
うん、
あの時ぐらいまではゲイってあまり言えないと。
ああ、やっぱりちょっと、
うん、
そんなにこうオープンではないと。
そうそうそう。いう時代のはずですよ。だから、リベラーチも、だってずっとゲイやっていうのは隠してるみたいなこと言ってたんじゃないですか。
そうっすよね。
うん。
家族も一緒に住んでた家族みたいなのも、なんとなくこいつゲイっぽいけどなーみたいな感じのところで終わらせてましたもんね。
あ、そのスコット・ソーソンについてはね。
うん、そうそう。なんか男が迎えに来て二人で出かけて行ったけど、あれ、怪しいなーなんかみたいな。
いや、もう確実ゲイでしょ。
そう、おっさんも現れてくるときに、よう、お尻ちゃーんって現れてるから。そう言うたかんやんって。バレてるやんっていうやつね。
あれでもお尻ちゃんって言ってることはあの時は入れられてたってことですかね。
うん、かもしれないですね。ああいうのって結構フレキシブルに変えれるもんなんやろか。
いや、だからリベラーチェに対しては、うん、リベラーチェが一回入れさせてやって言ってんのに対して嫌やってずっと言ってたじゃないですか。
おい、
なんで俺入れさすねんって言って。
俺入れる側ちゃうぞ。入れる側や、いう話を。
そうそうそうそう。
でも、お尻ちゃんやから、なんかそういういい回しなんちゃいます？
そうなんですかね。あ、もしくはお尻が素敵な子ぐらいの。
ああ、そういうことか。あ、そういうことか。
うん。うんうん、
それ言ってるかもしれんね。女の子に言うみたいな感覚ね。
でしょうね。
うん。かわいい、ヒップがかわいいね。かわいい子ちゃんみたいな話。ああ、それか。ああ、まあ、すごいっすね。
ね。いや、だから僕見ててね。
うん。
すごい派手な格好でピアノ弾くじゃないですか。
はいはいはい、はい。
僕それまで気づいてなかったんですけど、
うんうん、
題名のない音楽会とかに出てくる、ピアノの、まあ、作曲とかやってる人で、
うん、
メガネかけたらちょっとブチャイクような人いるの知りません？
知らん。題名のない音楽会もう何年も見てないから。
ちょっとおねえ口調なんですよ。
あら、オペラの人みたいなやつ。
オペラの人。
オペラの人みたいな人いてるじゃないですか。もののけ姫の歌歌ったりする人。
メラさん？
メラさんって、あの人なんか有名でしょ、もう。
あの人は、うん、そうですよ。
もうガチでしょ？
もうガチですよ。
うんうんうん。
でね、その人はね、
うん、
一応ちょっとようわからんのですよ。
あ、一応グレーなんや。
うん、おぎままレベルなんですよ。
おぎままみたいな役作り的な？
うん、感じがするんですけど、うん、ある時すっごいド派手な格好で、こんな格好してみましたって言ってたんですけど、うん、あ、これリベラーチェのパロディやったんやなっていうのが今になってわかる。
なるほどな。
うん。
憧れの人なんかもしれん。
だからそういう意味では、うん、あ、やっぱそうなのかなって。
あ、そうですよね。
うん。
うん。こんなリベラーチェみたいな人を知ってるっていうことは。
そう。
その中の、うん、やっぱり、これは芸界の中でも偉人なわけでしょ、リベラーチェ。
でも知ってる人はやっぱ知ってんちゃいます、もともと。その、アメリカではめっちゃ有名な人なわけで。
リベラーチェは。
うん。
で、ゲイも有名やったと。
いや、ゲイなんはずっと噂っていう。
ああ、そのレベルで終わらせてたんや。
そうです。だから握りつぶしてるから。
映画の中ではもうオープンでしょうがなかったけど。
周り気づいてないのがおかしいですからね。
絶対おかしいやんっていう。下手したら整形外科のおっさんもちょっと怪しいやんぐらいの話で。
あれもそうでしょ。
あれも、だからそういう連中でみんな集まってるって、コミュニティを作ってるってことでしょ。
そうです。
そんな人ばっかり。映画キラキラのおっさんばっかり。
もう整形外科の医者がね。うん。
総帥ラジオ。
坂口さん、総帥ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒。
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒って。
30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始まったか。
坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
違う。持ってんね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないんですよ。
はいはい。
そんな我々が はい、何やってるんですか。
総水ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。